次は11月の便利帳。各種相談業務は当該施設の開館日のみに実施します。各種相談業務の終了時間に相談が終了するようにお早めにお越しください。市民無料相談、ところはプラザオーロリ市民相談係。消費生活相談、月曜日から金曜日の9時から12時と13時から16時。一般相談、離婚、相続など、月曜日から金曜日の9時から12時と13時から16時。弁護士一般相談、事前相談が必要です。7日水曜日、14日水曜日、13時30分から15時30分。交通事故弁護士相談、これも事前相談が必要です。28日水曜日、13時30分から15時30分。司法書士相談、21日水曜日、13時30分から15時30分。行政相談員相談、21日水曜日、13時30分から16時。人権擁護委員相談、7日水曜日、14日水曜日、18日水曜日、失礼しました。7日水曜日、14日水曜日、28日水曜日の、いずれも13時30分から16時。税理士相談、予約が必要です。12日月曜日、13時30分から15時30分。社会保険労務士相談、労働関係です。8日木曜日、13時30分から16時。宅建相談、15日木曜日、13時30分から15時30分。土地家屋調査士相談、22日木曜日、13時30分から15時30分です。弁護士一般相談と交通事故弁護士相談は、事前相談のため、まずは一般相談へお越しください。お問い合わせは生活安心課、電話 36-7153 番へどうぞ。市民無料相談です。ところは、金谷南地域交流センター2階です。税理士相談で予約が必要です。7日水曜日、13時30分から15時30分。お問い合わせは、東海税理士会島田支部事務局、電話 37-6575 番です。マイナンバーに関する相談は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です。ところは、市役所本庁1階マイナンバー受付相談窓口です。お問い合わせは、市民課電話番号 36-7194 番へどうぞ。身体障害です。悩み事相談、11日日曜日、13時30分から16時です。ところは、プラザオーロリ3階第5会議室。お問い合わせ電話番号は、福祉課で、電話 36-7154 番です。市の人口です。平成30年9月末現在、総人口98,765人、前月比マイナス26人、男48,335人、前月比マイナス34人、女54,30人、前月比プラス8人です。世帯数は37,757世帯、前月比プラス47世帯です。これはすべて外国人を含みます。お問い合わせは市民課電話 36-7194 番へどうぞ。市内の交通事故状況です。平成30年9月末現在、人身事故483件、前年同月比マイナス12件、死者4人、前年同月比プラス 2人、負傷者657人、前年同月比マイナス35人です。お問い合わせは生活安心課電話 36-7144 番へお願いします。納税です。納期限は11月30日金曜日。国民健康保険税第5期と後期高齢者医療保険料第4期です。産業です。経営相談、企業創業相談、月曜日から金曜日の9時から17時。ところは島田市産業支援センター本通り2丁目です。お問い合わせは帯サポで予約制です。電話番号は 54-5760 番へどうぞ。女性相談、予約が必要です。2日の金曜日、16日の金曜日、13時から16時30分。ところはプラザオール市民相談室。お問い合わせ電話番号は共同推進課で 36-7121 番です。女性 DV 相談など、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日の8時30分から17時、ところは市役所本庁1階子育て応援課内です。お問い合わせは子育て応援課、電話番号は 36-7253 番です。 愛の献血です。ところは市役所駐車場で27日の火曜日午後1時15分から4時です。お問い合わせは福祉課電話 36-7407 番です。障害相談です。月曜日から金曜日の8時30分から17時15分、ところは市役所障害相談窓口です。お問い合わせは福祉課で、専用電話番号は 36-7270 番です。内職相談です。雇用情報提供です。月曜日と木曜日の9時から12時と13時から16時です。ところは市役所本庁2階商工課です。商工課の電話番号は 36-7166 番となっています。青少年相談引きこもりほかは月曜日から金曜日の9時から16時。ところはプラザオーロリ2階社会教育課内で、お問い合わせは青少年育成支援センター電話 36-7964 番です。同方無線です。24時間以内の放送内容が自動音声案内で聞くことができます。電話番号は 37-5600。 危機管理課へのお問い合わせは 36-7143 番となっています。生活困窮者自立支援相談専用電話は社会福祉協議会で 35-6244 番、福祉課へのお問い合わせは 36-7158 番です。生活用品活用バンク、ところは市民相談係プラザオロリ1階にあります。生活用品のリサイクルで火曜日と木曜日の9時から16時です。登録方法は電話または直接市民相談係までお願いします。譲ります、譲ってください。種類、名称及び詳細、譲渡金額、住所、氏名、電話番号など。登録品目は家具、電気製品、ベビー子供用品、楽器、スポーツ用品、日用雑貨品、自転車。詳しくはホームページと広報掲載の QR コードをご利用ください。紹介は両者の条件が合う場合、市民相談係から電話します。お問い合わせ市民安心課の電話番号は 36-7153 番です。消防救急情報です。消防テレホンガイドは自動音声案内で行くことができます。電話番号は 0180-99-5678 番です。静岡市消防局へのお問い合わせは 054-280-0127 番となっています。水道修理当番店です。ご自宅の給水区域をご確認の上お問い合わせください。給水区域が島田地区の人は島田市水道課電話 35-2107 番です。当番店です。時、業者名、住所、電話番号の順にお伝えします。3日土曜日祝日、 BS 工業三ツ愛町 37-3157、 4日日曜日、有限会社園田設備登校時 36-1407、10日土曜日、有限会社秋山設備工業中溝町 37-2719、11日日曜日、有限会社時和商会蓬莱町 37-2722、 17日土曜日、株式会社太田坂本 38-1511、 18日日曜日、株式会社杉本伝説坂本 38-0160、 23日金曜日祝日、杉本設備中溝町 37-4651、24日土曜日、有限会社竹設備ゆい 38-3119、 25日日曜日、松本配管設備細島 35-2604 番です。給水区域が金谷地区の市は大井上水道企業団です。電話番号は 46-4130 番です。当番店です。10月28日日曜日から11月2日金曜日は有限会社北配設備島 46-1531、 3日土曜日祝日、森下商事金谷栄町 46-2121、 4日日曜日から10日土曜日は有限会社川村牛尾 46-2735、 11日日曜日から17日土曜日は田代配管工業所金谷天皇町 45-4064、 18日日曜日から22日木曜日、有限会社牧野設備金谷栄町46-2618、23日金曜日祝日と24日土曜日は京和水道株式会社金谷田町45-3813、25日土曜日曜日から12月1日土曜日は株式会社増商金谷あずま1丁目45-2145番です。給水区域が川根地区の人は川根市署で電話番号は 53-4583 番へお願いします。次はミニ鉄中央公園のミニ鉄道です。11月の運行日です。時は3日土曜日祝日、4日日曜日、10日土曜日、11日日曜日、17日土曜日、18日日曜日、23日金曜日祝日、24日土曜日、25日日曜日で、乗車料金は1乗車100円で、小学生以上は1乗車100円です。なお、小学生未満は成人の同乗、有料が必要です。11時の民事鉄道愛好家開放日です。時は4日日曜日、軌道利用料金は1日1020円です。共通事項です。時間は午前10時から午後4時です。なお、正午から午後1時を除きます。雨天の場合は中止です。お問い合わせは観光課電話 36-7394番へどうぞ。以上で11月の便利帳を終わります。
次は彩りもう一品です。今月はアサリと柚子胡椒の海藻サラダです。今月の料理長は餅月節子さんです。だんだんと涼しい日が増えてきましたね。今月は和風サラダに粉チーズをトッピングして、ちょっと変わった風味を楽しめる一品もご紹介。ミネラルたっぷりの海藻で季節の変わり目を乗り切りましょう。材料です。6人分、1人分67キロカロリー。海藻ミックス 20g、大根4分の1本、トマト1個、大葉6枚、粉チーズ大さじ6、アサリ水煮缶詰130g、柚子胡椒小さじ1です。作り方です。海藻ミックスはたっぷりの水で戻し、キッチンペーパーで水気をしっかり絞る。大根は約2センチの短冊切りにする。2、トマトは約5ミリの角切りに、大葉は千切りにする。3、ボウルにアサリの水煮と柚子胡椒を入れて混ぜる。4、3に1と粉チーズを入れてよく混ぜ合わせる。5、器に4を盛り付け、2を乗せる。彩りもう一品の料理のレシピはホームページでもご覧いただけます。QR コードもあります。協力は島田市健康づくり食生活推進協議会です。続いて緑茶家のすすめです。協力は FM 島田です。市内飲食店10店舗が参加する緑茶カタログ夜遊びグルメ編。各店舗が腕によりをかけた緑茶家メニューを特集しています。カタログを手に皆さんも島田の夜を楽しんでみてはいかがですか。磯船では緑茶家メニューとして茶茶漬けを提供しています。駿河湾の釜揚げしらすと桜えびを使い、苦味の少ない茶葉をだし汁に入れてお茶の葉を丸ごと楽しんでいただける、ちょっと斬新な茶漬けです。市内だけでなく、県外からのお客様にもとても喜んでいただいています。これからもいろいろな取り組みをしていって、たくさんの人に島田市緑茶化計画を知ってもらいたいですね。ということで、磯船の3代目おかみ、森七海さんのご意見でした。茶漬けは、釜揚げしらすを入れたおにぎりを香ばしく焼き、その上に桜えびの天ぷらを乗せ、だし汁とお茶の葉で仕上げた茶漬けです。駿河湾のサシと緑茶をふんだんに使った一品となっております。緑茶家のすすめは毎週火曜日午後0時5分から FM 島田で放送中。ウェブで24時間視聴もできます。なお、緑茶家情報サイト QR コードもこちらに掲載されております。以上についてのお問い合わせは広報情報課シティプロモーション室、電話 36-7355番へどうぞ。次は市政羅針盤です。市長が自ら市政運営の方針を分かりやすくお伝えします。今月のテーマ、 リニア中央新幹線工事に伴う大井川流域の減少の対策について、今月はリニア中央新幹線工事に伴う大井川流域減少の対策をめぐる直近の状況についてご報告します。先月中旬、静岡市は JR 東海に対し、リニア中央新幹線南アルプストンネルの準備工事に関する林道通過許可書を交付し、9月18日からその準備工事が始まりました。この件について公表直後は、県も静岡市も今回の工事は作業員の宿舎建設等の準備工事であり、県や流域市長、利水団体などが懸念している水問題、県や流域市町、利水団体などが懸念している水問題には直接影響がないものと認識しているとコメントしていました。しかし、その後静岡市は JR 東海が本体工事着手を要望した場合、県と合意に達していなくても市が林道の使用許可を出す方針とさらに踏み込んだ見解を示しています。振り返れば、 JR 東海は大井川の流量減少対策を明記した下流利水者との基本協定が結ばれていない中で、昨年11月にはトンネル本線の工事契約を完了したばかりか、今回は本体工事に向けた準備工事に着手したのです。これは早期着工を目指すための見切り発車と言わざるを得ません。本体工事に利水者の同意が必要というルールはないとして、地元合意なしでの本体工事着工に含みを持たせる JR 東海の対応と今回の静岡市の方針に私は強い危機感を抱いています。これまで大井川の恵みで農林業、工業、観光業をはじめ多くの産業が発展してきた島田市にとって、この川はまさに命の川です。しかし残念ながら JR 東海との直接交渉権は島田市にはありません。交渉権を持つのは地先である静岡市と県だけです。そのため昨年3月に大井川流域の8市2町と利水団体はそれぞれ JR 東海に要望書を提出し、トンネル湧き水を確実に、そしてトンネル湧水を確実に、そして恒久的に大井川に戻してもらいたい、それを協定書に盛り込み約束していただきたい、さらに流量確保と水質保全に万全の対策を講じてもらいたいと伝えましたが、いまだ基本協定締結には至っておりません。そうした中、本年6月に突然静岡市と JR 東海による中央新幹線南アルプストンネル静岡工区内の建設と地域振興に関する基本合意書の締結が発表され、先月のリニア準備工事の着手にまで至っております。8月2日にはリニア工事に伴うトンネル湧水を全量回復させる確実な流量確保対策と万全な水質保全対策の徹底に向け、県の難波副知事をトップに関係8市2町の首長、11の利水団体代表者で構成する大井川利水関係協議会が組織されました。今後この協議会に静岡市が加わり、真のオール静岡体制になることを期待しています。リニア実験線がある山梨県では水枯れなどの異変が多数起きています。現在の私たちの選択が大井川流域の未来につながっていることを決して忘れず、責任を持って考えていかなければなりません。以上についてのお問い合わせは秘書課36-7117番へどうぞ。続いてみんなの広場です。皆さんから寄せられた地域のニュース、イベント、声などをご紹介します。島田防災ネットでは、7月に起きた西日本豪雨災害に対する支援募金活動を行い、集まった募金を次の通り被災地窓口に送りました。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。8月4日、新金谷駅前実施分、28,609円を社会福祉法人広島県共同募金会へ、8月5日、島田本通り5丁目交差点実施分、26,866円を岡山県共同募金会平成30年豪雨災害義援金へ、 9月3日に島田防災ネットと島田市民の皆さんの名称にて振り込みを行いました。この募金が少しでも被災地の振興復興に役立つことができれば嬉しく思いますと、島田防災ネット会長山本静江さんのご意見でした。失礼しました。島田防災ネット会長山本小杉江さんのご意見でした。これでみんなの広場を終わります。
最後のページは島田人84のお届けです。広報誌で地域の頑張る人を応援したいということで、金谷コミュニティ委員会広報部長の金谷本町にお住まいの奥村逸子さんのご紹介です。金谷で社会保険労務士法人の代表を務める奥村さん、自治会役員などを務めた後、金谷コミュニティ委員会の広報部長として広報誌ほほえみの発行に携わってきました。コミュニティの立ち上げ、島田市と金谷町の合併後、自治会活動に熱心に取り組んでいた奥村さん、当時金谷地区の住民は合併することで亡くなるものが多いと不安を募らせていたといいます。その時に注目したのがコミュニティ委員会でした。当時すでにコミュニティ活動の長い歴史を持っていた6号や初倉の存在に初めて気づいたのです。合併後も金谷のまとまりを大切にしていくには自治会の枠を超えて地域づくりに取り組む組織が必要ではないかと、当時の自治会長会で検討が始まり、設立準備会での話し合いを経て2年の歳月をかけて金谷コミュニティ委員会が設立されました。微笑みの始まり。設立したばかりで知名度のなかったコミュニティについて伝えるため、奥村さんたちは広報誌を作り始めました。創刊号は金谷地区ニュースとして平成19年に発行しました。平成20年には公募で決定した愛称微笑みに改称し、現在に至っています。初めの 1,2 年は知名度も低く、取材に行っても怪訝な顔をされたりしたものですが、年を重ねるごとにいつも読んでるよという励ましの声をたくさんもらえるようになりました。これは広報部の頑張りや紙面の工夫もありますが、地域の皆さんが情報提供してくれたり投稿してくれたりしたおかげです。微笑みは広報部だけではなく地域のみんなで作り上げた広報誌だという実感がありますね。広報で金谷を元気に。奥村さんは地域で頑張っている人たちを取り上げることが自分たちのやりがいだと語ります。頑張って輝いている人からは元気をもらえます。そして私たちができることは地域にその頑張りを知らせること。微笑みの重要な役割がそこにあると思うんです。創刊から10年以上にわたり広報誌を作ってきた奥村さんは担い手や今後の在り方にも目を向けています。広報部員は全員仕事を持っていますので、一緒に活動してくれる人がもう少し増えたらいいなと思っています。広報は地域の魅力の再発見や人との出会いなどの面白さがありますし、得るものが多い活動です。金谷を感じられる広報誌をこれからも目指していきたいです。また紙だけではなくSNS など時代に合った媒体を活用し発信力を高めていけたらと思います。奥村さんはこれからも地域の魅力を取材し金谷を盛り上げていきます。ページには奥村さんの、笑顔の写真と、月1回広報委員会で、紙面の反省や事後の企画について話し合う様子の写真が載せられています。以上で広報島田10月号のお届けを終わります。発行編集は島田市市長戦略部広報情報課です。郵便番号 427-8501 島田市中央町1番の1です。電話は 0547-36-7118 です。ホームページアドレスは http://www.city.shimada.jp。 なお広報島田は再生紙を使用しています。今月のお届けは鈴木、川村、山本、奥川、中村でした。秋も深まっていきます。気持ちの良い季節の始まりです。お体大切にお過ごしください。ともしみでした。